朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本最終回。朗読は私、増田寺沢友です。数年前、船のメイドに惚れた一人のコックが、海のただ中で即刻結婚を許可してほしいと言ってきた。船長が、港に着く前の結婚は認められないと拒否すると、たきり狂ったコックは彼に飛びかかり、鼻に噛みついた。それで、鼻が半分ちぎれたというわけだ。船長は、恋狂いのコックを鉄鎖で縛り上げ、セントヘレナ島へ寄港した際に裁判所に引き渡した。裁判所は、コックに7年の流刑を宣言した。果敢に職務を遂行する人は、また有能な部下を見極める際にも恵まれているものだが、我が勇敢なる船長も航海術を極め尽くしている一等機関士ジョン・ホッパー氏を得ている。ホッパー氏の博識ぶりは全く驚嘆すべきものである。彼は最初文献学者になるための研鑽を積み、ギリシャやラテンの古典を読み尽くしたが、後に方向転換して航海士という三分的な職業に就いた。歴史や地理に造詣が深いばかりか、現代文学、ことにイギリス文学にも明るく、シェイクスピア悲劇はほとんどすべて暗記している。要するに、ホッパー氏は有能な船乗りであると同時に、優れた学者でもあるのだ。同様に、極めて有能かつ実務的な二等機関士、スコットランド出身のエルコイン氏も忘れてはならない。海水浴をするために朝4時半に甲板へ登っていくと、決まって彼は日中にどんな風が吹くか予告したが、その予想は外れた試しがなかった。二人のほか、諸々の仕事をする勇敢なイギリス人水夫が5人と、フランスの島モーリシャス出身の料理人が1人いた。もしこの料理人に才能があり、またその才能を発揮する手立てがあったなら、きっと傑作料理を供してくれたであろうし、彼も満足できただろう。ところが不幸なことに、彼は料理人となってまだ日が浅く、しかも船の糧食は米と臭い塩漬け肉、そして豚の脂身に限られていた。それらは時に冷たいまま、またある時はフライにして皮付きじゃがいもと石のように硬いビスケットと一緒に出された。毎夕食デザートとしてプディングが出たが、当然ながら牛乳も卵もバターも入っていないから、プディングとはいえ消化の悪いパイのようなものでしかなかった。不如意な船旅の珍味といえば、時折豆のスープが出た。先客の世話係として15歳の少年と40代のメイドが乗船していた。メイドはフランスの島で長年働いていたが、島の男たちに見切りをつけて結婚相手を求めてカリフォルニアへ渡るところであった。幅1メートル33センチ、長さ2メートルの私の船室の半分は木製の2段ベッドで占められていた。下のベッドに荷物を置き、上のベッドで寝ていたが、不幸なことにこの木のベッドは仰向けに寝るには狭すぎ、横向きに寝ると船の揺れでベッドから落ちる恐れがあった。ベッドの一方の傍らには小さな整理ダンスがあり、他方には洗面台があったので、それらの間で身支度をする空間といったら縦97センチ、幅75センチしか残されていなかった。以上述べてきたような条件の下で、私はおよそ7000マイルの太平洋横断の旅を始めた。小型帆船エイボン号は鉄製で161トンしかなかった。にもかかわらず船には日本茶300タル、一タルは40立方イギリスフィートが、一タルにつき9アメリカピアストル、49フラン50サンチームの総量で積み込まれていた。これに船客4名の船賃を合わせ、船長は輸送料として3540アメリカピアストル、19,470フランを受け取っていた。これは莫大な金額である。というのも、エイボン号は メッシナの果物運搬船とほとんど変わらない小ささだったからだ。旅行者は陸路だろうと蒸気船による海路だろうといつも好天に恵まれるよう祈るものだが、帆船による旅行者は逆に全能の神に悪天候を祈ることを忘れない。強い風が期待できるのは悪天候に限られるからである。したがって帆船においては西部系が上昇すれば強潮、下降すれば強行とみなされる。この点我々は長い航海の間運がなかった。30日間濃霧に包まれていたのだが、しかし濃霧は西部系を下げないから悪天候の中を進んだとは言えまい。強風を受けたのはわずか 3,4 日で、ただの一度も好都合な式に合わなかったし、旅の間中 6.5 メートルを超える高波さえ見なかった。ここで多くの航海機に見られるひどい間違いを指摘しておこう。航海機の著者たちは作り話を綴らなければ読者に信じてもらえないと考えているらしい。彼らは嵐を描写するとき、しばしば次のように語る。巨大な山脈のような波が我々を雲まで持ち上げたかと思うと、次の瞬間奈落の底へ突き落とした。嵐に会ったことのない人がこういう描写を読めば、自然の猛威が少なくとも400フィート以上の大波を作り出すものと信じ込んでしまうだろう。しかし私はインド洋、大西洋、太平洋上で暴風雨を経験したが、その最も高い波でさえ波底から波頭まで40フィートを超えることなど断じてなかった。世界中の海を駆け巡った我らの勇敢なる船長もそれ以上の高波は見たことがないと受け合ってくれた。さらに波というものは海上に突き出た波頭と同じくらい海中にも隠れているものだから、最高の波でも海面から20フィート、6.48 メートル以上に達することはないと断言できよう。航海の間中、我々は大体いつも南、南西、西、北、西あるいは北からのいわば都合の良い風を受けていた。けれども1日あたり経度にして2度以上船を進めてくれるのに足る風はめったに吹かなかった。北へ進めばもっと強い風が吹くだろうと考えた船長は、舵を北北東に取らせ、船は西経155度、北緯43度19分に至った。そこで舵を東ないし東南の方向に向けながら徐々に南下した。我々が出航した7月4日の横浜では、水温23度75分、日陰の気温27度75分だったが、海上を進むにつれ水温気温とも急激に下がった。そして7月18日その日は東経164度52分北緯38度42分にいたから西経148度23分北緯43度3分にいた8月8日にかけては気温も水温も摂氏13度にしかならなかった。それ以後8月17日に船が西経133度1分、北緯39度41分に至ったあたりから気温も水温も少しずつ上昇し始め、20.5 度までになり、あとはサンフランシスコに着くまで変わらなかった。広大な太陽の単調極まりない孤独の中では、わずかな気晴らしすらなかったことは言うまでもない。この緯度では、航行する船も稀で、西経133度9分に至るまで一隻の船も見なかった。しかし、強く注意を引かれたものもあった。厚さ1フィートから2フィート、30センチから60センチくらいのヒーローした物体からなる巨大な層である。東経152度から180度の間、船はその層を絶えず横切って航行し続けた。船長も航海士たちも単なる魚卵の群れだろうと考えていたが、私にはそうは思えなかった。海全体がその層に覆われているようで、しかもそれが数マイルにわたって広がっている。そこで私は紐に下げたバケツでそれをすくうことを思い立ち、実際かなりの量を採取することに成功した。 見る前は無定型の物質だと考えていたが、なんと驚いたことに魚の形をした飲みくらいの大きさの昆虫の集まりであった。あいにくエチルアルコールを持ち合わせていなかったので、ペテルスブルクの博物館に送るためやむなくこの生物を乾燥させることにした。海から引き上げたバケツはどれにもこの赤い生物と一緒に黒点のついた白い魚卵がたくさん入っていた。魚卵も乾燥させたところ、赤い昆虫とほとんど見分けがつかなくなってしまった。東経180度から西経144度までの海面に貝殻こそないが、穂の役目をするトサカを持った一種のカタツムリを無数見かけた。海洋学上の専門用語によると、この動物はフランス語でガレーセン、英語ではポルトガルの軍艦と名付けられている。この生物は一種の組織である無数の足を持っていて、その足で刺すのである。その毒はサソリに匹敵する。東経170度から西経170度にかけてたびたびエボシガイの大群に出会った。何百というエボシガイがお互いにくっつき合い、まるでパイナップルの実のような形を作っていた。エボシガイもいくつか乾燥させた。さらにたくさんの大芸、大きなクジラを見た。時には一度に4頭も見かけたが、それは東経170度と西経140度の間の海域だけであった。クジラは肺の中に入り込む海水を吹き出すため、絶えず海面に現れる。熱帯の海域では群れをなしているサメも、この緯度の太平洋にはほとんど見られない。全航海を通じて6頭以上は見なかったと思う。飢えていないのか、サメは近づいてこなかった。サメはいつも海上に2枚のヒレを突き出しているから簡単に見分けがつく。全緯度でネズミイルカに出会い、500から1000頭もの群れに遭遇したこともある。最後に海鳥について言うと、無数のフルマカモメ、アホウドリの一種がいつも船についてきた。ちょうどアヒルくらいの大きさで、船の仲間はよく豚の脂身の切れ端をつけた釣り針で釣り上げては食卓に供したものだ。しかし猛禽なので肉はまずく、私はどうしても食べる気にはならなかった。その他フランス語で悪魔、英語ではストーミーペトレルズと呼ばれるツバメに似た夜間鋭い鳴き声を発する小さい鳥も見かけた。日本カリフォルニア間の海深は未だかつて測られたことはないけれども、平均して少なくとも9キロは下らないだろうと推測されている。7月26日水曜正午に、北緯40度37分、東経180度のグリニッジ堆積点を通過した。したがって地球測定の基準に基づき、1日分時間を戻し、翌日も再び7月26日水曜とした。8月7日午前10時45分から11時にかけて、我々は、北緯43度9分、西経149度42分27秒、まさしくペテルスブルクの堆積点を通過した。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本、最終回。朗読は私、松平沙友でした。1865年に世界漫遊の船旅へ出発したシュリーマンは、インドから香港、上海、中国史上最後の王朝清と幕末の日本を訪れた後、アメリカ東海岸からハバナ、メキシコなどをめぐり、1866年パリに落ち着いて考古学の勉強を始めました。そして明治4年1871年、ギリシャ神話にも登場する伝説の古代都市トロイアの発掘に成功します。これまで20回にわたってお聞きいただいたシュリーマン旅行記新国日本、その旅から6年後のことでした。